ニオさん、
はい、
あの愛着っていうのは不思議なものでして、
はあ、はあはあ、なんだ哲学的な話になってきたぞ、
うん、いや人はこんなにつまらないものにも愛着が湧くんだなっていう話なんですけど、ね、
はいはいはいはい、
ポートランド空港という空港がアメリカにありまして、
うん、もう入りがもう全然頭に入ってこない、うん、ポートランド空港という空港がアメリカにある、うんうん、はい、でまあ、愛着の話だよね、
愛着の人、はいはい、で40年前ぐらいにできたのかな、まあ、リニューアルしたのかな、
はいはいはいはい、
の時に、うん、まあ、ちょっとこうまあ、デザインもそれっぽくしますみたいな感じで、
うん
うん、カーペットをね全面的に張り替えたのよ、ちょっとしたデザインで敷き詰めてある、
はいはい、うん、
でまあカーペットはまあ、ね、古くなったから、うん、全部デザイン変えましょうって言って張り替えたら、
はい、
ポートランド空港を利用している人たちが、はい、何か違和感があると、で、あのカーペットはどうしたんだというふうに
苦情が殺到的な、
苦情というか、うん、ってなって、
なるほど、うん、それは何だろうね、うん、なんかそういうことされるとさ、おー綺麗になったね、
うん、
なイメージだけど、うん、そこまでじゃなかったんだろうねきっと、どう言えばいいの、
そこまで、あ、そうそう、その変わった方がダメだったのかもしれない、ね、そうそう、
全面リニューアルだとそこがの違和感って多分残んなくて、
うん、
でもそのなんとなく面影をなくしながら女の子っていう感じだったんだろうねきっと、へえ、カーペットはどうしちゃったんだと、
うん、まあそうそう、まあでもなんか割とそのカーペットはなんかデザイナーとしては人、ね、そのデザインがいいということでは人気だったりして、
なるほど、
うん、ねえ、なんか最終的にはなんか切ってこう配ったりとかしたりとか、
であ
とそこの空港では、うん、そのカーペットのデザインのスニーカーっていうのをグッズとして
売ったり、どんだけ愛されたカーペットなんだよ、
うん、
へえ、でもすごいね、なんかそれ面白いな、
うん
う
ん、でも本当になんかその、ね、カーペット見ると帰ってきたなって感じるんだ、
でもそういうことか、空港ってそういう場所だもんね、
まあね、
その感じがなくなってた喪失感はまあそれは使ってた人にはあるのかもね、
うん、
なんか帰ってきた感じしねえなっていう、
そうそう、すごいよねカーペット
こんだけ愛されたカーペット、ちょっと史上初じゃないもしかしたら、うん、へえ、それそうなのか、それでアイドルの水着みたいに切って配られたりしたんだ、
そうそうそう、見たよ、うん、アイドルの水着かどうか知らんけどね
へえ、
まあまあそんな感じで、
なんかいいね、うん、なんか人のそういうなんかわからない感じいいね、うん、
ね、でもポートランド空港関連グッズとかさ、俺ら持っててもさ、何これとはしか思わない
布切れとか、そのカーペットのなんか、うん、多分変哲もない柄のスニーカーとかってことでしょ、うん、面白いな、うん、確かに、でもなんか、うん、
ポートランドのカーペットってのハッシュタグができて、
うん、あるんだ、
みんな取りまくってたりして
る、いい話、なんかすごいいい話、
うんうん、
なるほど、人は本当に何に愛着、
何に愛着がね、分かんないし、この番組もですよ、
あ、そうか、急に俺が急に仁王悟とじゃなくて佐々木あららととかにしたら、
え
逆語順を逆にしたりしたらさ、なんか違和感感じて眠れなくなったとかいう人が多くなるみたいなことかな、
まあ大体みんな爆睡するんでしょうけどね
内容変わらなければ、
まあまあまあ、でもね、愛していただく人は、ね、まあ、カーペットにもいるんだから言わんや僕たちに、おやという話で始めたい
と思います。俺ら今カーペットよりも上の立場に立ってってこと、
ね、同じぐらいカーペットレベル
なるほど、そうそう、始めますか、
はい、
ニオサトルと
佐々木あららの僕たちだけが面白い、あれですね、
あれです
通算ですね、
通算
僕たちだけが面白いというこのポッドキャストが、
はい、
なんと今回で450回を迎えました、はい、中途半端っちゃ中途半端なんだけどね、
でも450回、まあ1年に50ぐらいでしょ、はい、進むのが、
うん、
第50、
まあまあそう52週とかだからね、 そうそう、
まあ、まあ、途中休み休みだったから、もう丸々9年ぐらいってことか。丸々9年ですよ。9年分。
まあまあ、去年10周年をやっちゃったからね。まあ、何なんだっていう感じ
で。まあ、休んでた時期があったから。
休んでたね。埋めるとね、埋めるとそれぐらいですよ、ね。
450回ですか。
そうですね。
すごいね。
で、来年ついに500回ですけど。
500回はなんかやんなきゃいけないんだろうね、きっと。なんかやるんだろうね。
まあね、400回でさ、バスツアーをやったわけじゃないですか、我々は。そうだよね。500回はそれを超えないといけなくなって。
超えないといけないの？
超えなきゃいけない。
いいんじゃない？なんか俺んちでみんなでなんか食べたりすれば。
そういう、俺たちだけの、俺たちだけの方ね。俺たち。
いやいや、あの、リスナーの人も呼んでさ。
なんだよ。500回ね。
ねえ、なんかやんなきゃダメなんだろう ね。でもなんかやるべきだよね、そりゃ。だってさ、こんなにくだらないことをずっとやってるわけじゃない。うん、誰にも何も言われず。
うん、
それに、を聞いてくれてる人に対して、何もやらないわけにはいかないよ。
まあ、そうだね。
うん、
でも、来年でしょ、
うん、
2018年。
2018年。
2018年って何の日？
ちょっとわからない。
何の年？何を？
2018年には何があるってこと？
どういう感じにすればいいの？だってでもさ、じゃあでも500回で、うん、わあみんな来てくれますかって言ってさ、
うん、
こう大きな小屋を借りたりしてさ、
うん、
ね、100人ぐらい入るところ、うん、まあ来るの5人とかでしょ？
うん、まあ、10人とかでしょ？まあ、バスツアーの時何人来てくれたんだっけ？10人ぐらいだ。15人ぐらい。
まあそうだね、早い者勝ちで一瞬で埋まったけど15人ぐらいだったね。15
人
ぐらい。15人弱
だった。だからまあ、そこから5人ぐらい減ってるとしても10人ぐらいは来てくれる。い
や
い
や、今ごめん、15人はサバを読んだスタッフとか書いたから、だから5人だよ。
5人か。
武道館借りて5人とかになるよ。
5人か。バスケットする。
まあまあ500回のことはいいんですよ、まあそうね、とにかくなんかしたいんですけど、
まあ、とりあえず450回、
とりあえず450は500よりは、
うん、
まあ、盛大なことをしないようにし
よう。それはそうだよ、抑えめで、
抑えめでということにして、まあ何ですかね、
抑えめで
と、あと500に向けて
何か、
あの、なんだ、
礎となるような、
ちゃんとなんだろうな、我々は、うん、あの、この歩みを固めておかねばならないと、すべ、うん、てをね、喋りっぱなし、やりっぱなし、言いっぱなしっていうのは良くないよ。
あ、それ今仁王批判
どちらでもない我々の批判で、なんでさ、いちいちこの話をするとさ、まあ、自分が怒られてるみたいにすぐ感じちゃうの。
俺聞き直さないからさ、
聞き直さない
とかなのかなと
感じないで、
はいはいはい、うん、
ですよ、
はい、
要はこう思いまして、
こうね、
要はしない、
しっかりやっていこうってことでしょ。
そうそう、で、うん、ですね、
うん、
優秀なるリスナーの皆様の何人かにお願いをいたしまして、
はいはいはい、もうそこも自分でやらないんだ。
いやいや、いやいや、あの、我々で。
我々で、
ね、あなたは戦力にならないから、
まあ、そうね。
あの、
そうね、うん、リサーチして。
あの、にお願いいたしまして、はいはいはい、我々が言いっぱなしでやり残していることは何かあるかねということをお伺い立てました。
もう何があるか全然わかんないけど、まあ、あるはあるよな、そりゃ。
うんとね、うん、多分ですけど、うん、5回に1回ぐらい、あ、これやろうぜって、仁王さんが軽々しく言って
。ちょっと待って、俺だけじゃないでしょ。それ、荒田君が言ってるのもあるでしょ。
僕が言っているのもあります。
あるよね。
でも、仁王さんは5回に1回ぐらい。
俺の方が多い
ってこと？つまり、450回中、おそらく5回に1回ぐらい言ってるから、なんか
90回ぐらい俺が言ってる
可能性はあるんですけど、
うんうん、
まあ、さすがに全部を聞き直して精査しようという話にはなりませんで。
それこそ踏み固めないんだ。
はい、とりあえず、パッと思いつくやつとか、聞いてみて出たやつを並べてみたら、それだけでもう30ほどになります。
マジで？
ざっとです。一瞬で。はい。
あ
の、まあ、お手伝いいただいたのは、あの、小谷彩さんと、
はい、ありがとうございます。
ジョー君さん。
あ、ジョー君さん、ありがとうございます。
あの、ナオさんですね。ツイッターネームナオさん、
はい。はい、ありがとうございます。はい、
という3人のヘビーリスナー。
3人だけでそんなに出てきたの？
あと僕ね。僕もヘビーリスナーです。この番組に関しては。ま
あ
ね、はい。
あ、そう。
ね、ゼロリスナーの乳酸とは違うんで。はい、出てきまして、まあこれを全て出るわけにはいかないが、
はいはい
はい、ノーリスナーです。リスナーじゃないと思います。
はいはいはい、
まあ、この中でまあできるところをね、うんうん、あの、今からやっていこうじゃないかと、
今から
いうことです、
はい、
そして今これは企画会議ですので、
はいはいはい、
この企画会議終了後解散し、それぞれ ね、
マジか。
そうですよ、行ったからには責任を取るというふうにやって、
処理するってこと、その不良債権的なものを
処理って言い方よくないですよね。
あ、完遂するってこと。
でも自分でやろうって言ったんだからやれよ。
そうだな、
だろ。
そうだ、やるって言ったことは、男が一度やるって言ったことはやる、
やるよ。
誰だよ。はい、はい、どんなんがあんの、全然覚えてない。
菊池寛賞を取りたい。
ちょっと待って待って。男が一回言ったかもしれないけどさ。ちょっと、そう、ホラー話と分けようぜ。
あ、本当。あと、2011年12月19日に、二尾さんは、はい、世界日本社会の資格というタイトルで歌集を出すと宣言した。
ちょっと待って、それ。すげえよ、本当に全く、どういう自覚の
世界日本社会の資格。
資格？
資格は、資格試験の資格だそうです。
世界日本社会の資格っていう歌集を出すって言ってるの、俺が、
うん。
マジか。すげえな、俺。
あと2011年4月4日に何かしらの形でギネスに挑戦するというふうに言ってます。
俺が？
うん。
ああ、すごい。
まあまあ、どっちか
しら。これどっちかだ、ね。
まあまあ、でまあ、それについては、
まあまあ、どっちか。
連帯責任じゃ。
どっち
か。そうだよね。
だから、荒々くんが、世界日本社会の資格の歌手を出す。でもいいわけで
しょ。それは、ニオさんが出す。ここはニオさんがってたからしょうがないよ。あと、2010年11月1日、ソロ版の回で、ソロ版の2段を目指すと言っています。
目指す
?2段を目指す。
2段。
うん。こういうのがずらーってあるんですよ。
まあ、もうね。
うん。
まあ、ここまではしょうがないよ、うん、俺ね、これからね、絶対そういうこと言わない。絶対そういう何か実現不可能なこと、うん、絶対もう小さくまとまる。
あとね、でもね、僕らね、実現不可能の回で、ね、もうすでにね、1個実現してるようなんです
よ。え、うっそ。
2013年4月29日、はいはい、エイドリアンという回で、はい、我々は不良債権処理の回をやりたいねと言っています
。すごいじゃん、
今1個実現
やったー。
はい、
何このなんだろう。
そうですね、
消えた。あとはですね、不良債権の回、
笠岡ふれあい空港を借りて収録したいとかですね。
なんだっけそれ、田んぼの空港かなんか
だよ
ね。
そうそう、安い空港ですよ。あの、うん、あとエルカミーノデルレイというね、崖のような
危ない道
で収録をする。
え、するって。、う
ん、あとキンボールのチームを作る。
オリンピックを目指す的なことか、
うんうん、あとなんかね、フィンランドの野球に似たゲーム、ペサパッロのペサパッラーになる。そしたらニオさんはペサパッロの監督になるとおっしゃっているそうです。2010年12月13日。
もう何人でやるスポーツなのかすらわからねえ。あ、もう珍しいスポーツの回もやめよう。
そうですね、まあそんな感じですので、今からこれらを2人で手分けして実現していこうと思います。
マジか。
うん、じゃあ行ってきましょうか。
そうだね、行くよ。歌集か。
どうも、佐々木あららです。まずはですね、この音源をお聞きください。三尾さん。
はい。
ユーアロイって知ってます？
ユーアロイ？
アロイ。すごいんです。100度とかで溶けるんです。
100度で溶けるのはすごいんだ。もうそれ自体がよくわか
る。お湯流せば溶けるってことだから。
ああ、それは金属なの？
そう、金属。
金属として。
普通に金属で。
うん。100度で溶けちゃうの？
溶けちゃう。でもっとすごいですよ、最近。ユーアロイ102が 102度です。ユーアロイ95、91、92、80、78、72、70、68、64、58、48、47、47度で溶ける。
あ、それはさ、金属なんで、硬いの？
硬いです。
あ、そう。
だから、ちょっとしたターミネーター2みたいな。
ああ、そうだよね。そうだよね。
こう、金属の。
それ高いのかな？買ってやってみねえ、僕思って。なんでだよ。
そうですよね。できるできる。まあ、要するにですね、あのように軽々しく言った結果ですね、それの生産をしなきゃいけないということで、ユーアロイ70を買ってきました。今月は旅行にも行くし、ベッドも買わなきゃいけないしで、お金がない時にですよ。こんなね、あの、一瞬で使い切るユーアロイ70のために6000円も使いましたよ。
6000円も。
何？ 2010 年に一言言っただけですよ。だけでですよ。僕はユーアロイ70をさ、 アマゾンで買わされてるわけですよ。どう思いますか、これは。URO の、まあ、ペレットっていう金属の、まあ、ちょっとした塊ですよね。UFO みたいな形した。それが5個入ってました。今日はこれでターミネーターごっこをするっていうことになります。とりあえず、95度に熱したお湯をですね、あるので、まず本当に溶けるか投入してみようか。よっ。あ、柔らかい。あ、硬い。やばい。あちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちち
ちちち
ちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちあのね、今ね、この軍手&ゴム手袋が案外熱くないから、じゃあちょっと、キッチンに移りますよ。よいしょ。今、ペレット1個をジップロックに入れた状態で、お鍋で煮てみます。あ、溶けたよ。すごい溶けた。あ、でも中はまだだな。火が通ってない。生。どれぐらいなのかな？じゃがいもぐらいかな？中まで火が通ればいいの。お、できたできた。お、あ、冷えると急に固まるね。よっ。なんかただ平らになっていくだけだな。固まってく固まってく。面白い。面白いけど、ターミネーターごっこって感じじゃねえな。うん。煮えて溶けたけど、じゃあこれで何をして遊べばいいのか、皆目思いつかない。なんかどんどん無残になってくるよね。ペレットのままの子が夢があって幸せだったよね。
もうダメじ
ゃん。あれ今、なんかどんどんね、ペレットだったものが、袋の中で、銀の粉に変わっていってるよ。このなんか砂みたい。砂遊びができるぐらいかな。あとで片付けが大変そうだな。すごいボロボロこぼれるものだよ、ユーアロイ。
これは、
うん。
杉並区では何ゴミですか？
燃えないゴミですね。昨日終わっちゃった。しばらく。
昨日までにやっておいてくれた
のよ。ニオさん、これで遊ぼうなんて言って言ったニオさんを僕は今ちょっとイラッとしています。ベトナムで感じたのと同じ感情なんだろうなって思います。そしてユーアロイは2週間後の燃えないゴミで処分したいと思います。どうもありがとうございました。
ニオです。2013年11月25日、僕折り鶴が折れなくて、折り鶴の折り方を教えてもらった回があるんですけれども、その回の最後に、今度抜き打ちでテストするよって言われて、それがやり残されているので、今から僕は鶴を折ろうと思います。コンビニで折り紙を買ってきました。折ります。まず、三角に折ります。今金色の折り紙で折っております。三角に折る、僕折れると思うよ。三角に折ってもう一回三角に折ります。なんか金色の折り紙ってちょっと分厚いんだな。三角に折りました。で、膨らませて今度はこれを四角にします、ね、両側膨らませて四角になるようにする。あ、でこの配信の2013年の配信の時に僕抜き打ちでされるんだったらそれまでに5回ぐらい作っときますねって最後に言ってるんですけど、当然一度も作ってません。今四角くなりました。 四角くした後は、多分なんだろう、なんかひし形にするんですよね。ひし形にするんだったと思うんだよな。だからひし形にしやすいように、あ、こっちじゃないか、真ん中に寄せて折る、よいしょ、真ん中に寄せて折る。これは次にひし形にするための折り目をつけるんじゃなかったっけ。真ん中に寄せて折る、真ん中に寄せて折る。で4つと思ったら、これは今度やっこだこみたいな形になりました。なったら開く、あ違う待って、あそう開く、なったら開く、開いたらまあそれぞれ折り目がついてて、今度その折り目を上に上げて膨らまして、ひし形にするんです。ひし形、こんなの本当小学生できんのかよ。ひし形にします。ひし形、片っぽひし形になって、もう片っぽもよいしょ、この折り目に沿って上に上げてひし形を作る、できる。これさ、折り方がどうとかじゃなくて、単に器用不器用あるよね。すげえ不器用だな、よいしょはい、うわぐちゃぐちゃだ。まあいいや、ひし形になりました。ひし形になったら次は真ん中に向けてもう一つ細く折る、よいしょ、もう一つ細く折るだと思うんだよな確か。で、これ左右対称なんだよね、全部 4回やることになると思うんだな。4回折る、細くなりましたと。こうなったら次は、あそうそう、もうこれで上に向けて折り上げる、折り上げる、まあ、要は首と尾っぽのところを折り上げる、うわ来たね、折り上げて折り上げて、で最後、首の方だけを3分の1ぐらいかなのところをもう一回折ると、これつるじゃない、ちゃんとつるじゃない。で羽を広げると、あ、鶴、あできるじゃん。僕48歳にして鶴が折れるようになりました。以上。
はい、皆様こんばんは、佐々木あららでございます。光栄ですみません。ですね、今私はですね、都内某所の、天丼チェーン店天屋さんに、向かって入ろうとしている最中でございます。なんでこんなことになったかと言いますと、2013年9月23日の僕たちだけが面白いの枕でですね、天屋の天ぷらセット4種類ですね、インゲン、ナス、イカ、エビの4種類が入っているセット、それのですね、食べ方が、食べる順番が限定されているのではないかという話になり、その中でですね、よし今度バードウォッチング的に調査してみようというふうに仁王さんが発言されまして、まあその結果として今こちらに向かっております。あ、すいません、一人なんですけれども。あ、どうもありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。
一番このオーダー中です。
帰宅いたしましたが、3時間ほど店屋さんにお邪魔いたしまして、ちゃんと観察できたのは10名様のお客様を観察することができました。で、誰もビールセットを 頼むことはありませんでした。ですので天丼系のものを頼んだ方がどのような順番で天丼を食べているのかということをつぶさに観察させていただきました。天屋さんというのは本当にたくさんのメニューがあり、どれもどれも美味しそうなメニューなので案の定いろんなメニューを頼まれている方がいらっしゃったものですから、そんなにこうきちんとした統計を取るということはできないんですが、それぞれのメニューに載っている具材が違うものですからね。でもただ、分かるのは、10人観察したうち5人が一番最初に天ぷらに関してはインゲンに手をつけるということが確認できました。なのでインゲンファースト説はそんなに間違っていなかったのではないかというふうに今感じております。それでですね、まあこう印象に残った人たちをちょっとずつ挙げていくということにしたいと思います。まずですね、家族3人で来られた方、多分ご主人様と奥様と娘さん小学生ぐらいかなで来られたという方がいらっしゃって、その方をずっと何をどのような順番で食べるのかなということをそれぞれ観察させていただきました。まずですね、奥様は最初にセットの小鉢のほうれん草をつままれました。その後味噌汁を飲まれて、またほうれん草をつままれました。そしてそこからちょっとだけインゲンをかじられました。で、旦那様の方は最初にやはりほうれん草を召し上がられました。そしてその後もう一回ほうれん草を食べ、小鉢のほうれん草をすべて食べ尽くしました。で、その後インゲンをかじられました。で、おそらくなんですが、このご夫婦は天ぷらは食べたくないですね。もうこの流れで言うとね、揚げ物は今の気分ではないというような雰囲気だったなということがお見受けできました。そして娘さんの方はですね、天ぷらそばセット、天ぷらとお蕎麦みたいなセットを食べてたんですが、お蕎麦を食べてその後ほうれん草を食べてらっしゃいましたね。どうやらそのご夫婦は終始何の会話もなく黙々といろんなものを順番に食べられていた感じですので、どうやらこれはコミュニケーションが取れていないぞという感じがいたしましたね。で、おそらくそういうことをすごく心配した小学生の娘さんが、何食べたいって言われた時に、昔仲良く食べてた天ぷらっていうことを言ったんだと思いますね。で、その結果食べたくもない天ぷらの店に家族で来られて、黙々と奥さんも旦那様も食べたくない天ぷらのメニューを食べていたと、そういうような気配をずっと感じながらですね、見ておりました。あとですね、20代の男性の方が一人でカウンターに座られて、天丼の波というスタンダードなメニューを頼まれました。天丼の波はインゲン、かぼちゃ、イカ、白身魚、エビという5品が入っているものです。で、それはですね、20代の男性はまずかぼちゃをかじり始めましたね。やっぱね、序章なんですよ。最初はいきなりなかなかそのメインには攻めにくいみたいな気持ちなので、すごくよくわかります。で、その後エビを一気にいかれました。なるほどと思いましたね。エビは一気にいって尻尾だけ残して食べられましたね。で、その後白身魚、イカで最後にインゲン。これはすごく珍しいケースでしたね。最後にインゲンは、最後にですね、入ろうかなと思った隙に50代男性の方が入ってこられます。カウンターに青い薄いペラペラのジャンパーを着られていて、ちょっと白髪混じりで、でもポニーテールを結ってるという方だったんです。まあ、割とこうね、普通の人が、もう一般の人がご飯を食べるような時間帯じゃないところでそういう方が来られるという感じなので、まあなんか、まあいろんな人生の波をね、荒波をね、乗り越えて来られた方なんと思いますけれども、でその方の食べ方が僕が考えている中でもパーフェクトな味のある、これぞ天屋の天丼の食べ方だみたいな、そういう食べ方をしていましたので、もう皆様にご紹介させてください。天屋の普通の天丼はエビ、イカ、白身魚、かぼちゃ、インゲンですね。そんなフォーメーションで攻めてくるということをご理解いただいた上で
彼の戦略について話したいと思います。まずですね、インゲンです。もうだからもうこの最初に一口目のインゲンのところが素晴らしい。そしてインゲン2本が一揃いなので、もちろん1本だけを引き抜いて食べるという人ですね。その後米です。そのインゲン分ぐらいちょろっと米を食べます。で、その後何来るかというと、残りのインゲンをいきます。もう一本のインゲンもいきます。素晴らしい。そしてまたちょろっと米です。そしてその後にインゲン、野菜いっちゃったら次、まあ肉系というかね、動物性いくかもしれないと思うでしょ。違いますね。この人はカボチャいきます。でもカボチャも全部いくんじゃないです。カボチャはまあ、まあスライスが揚げてあるわけですけど、だからまあそれはかじれば何かじりかできるわけじゃないですか。で、まずカボチャを使って、箸でカボチャをつまみ、そのカボチャを使って米をすくいます。すくったと同時にそのスプーンに代わりにしてたカボチャごとガジッと噛みます。素晴らしい。そしてまた米を食い、カボチャを食います。そうするともうカボチャがさすがに4分の1ぐらいになっていますので、その最後にカボチャを、口の中に投入いたします。もうインゲンとカボチャだけで米を割と攻め切るというね。次にはイカです。イカはもう一気にいきます。天野のイカは割と柔らかいんですけど、普通に安いイカって揚げちゃうとどうしても硬くなっちゃいますけど、そうじゃなくてもう本当におじいちゃんでも噛み切れるぐらいなありがたい優しさのイカなんですけれども、まあそのイカをですね、何紙かな、3紙ぐらいで一気に食います。そしてそれで天丼の中の空いたスペース、イカって割と面積を食っているので、そこで空いたスペースの飯をがっつり食いに行きます。そこでですね、白身魚にやおら箸を寄せます。それで白身魚を食べると思うでしょう。違いますね。白身魚を丼の奥に避けるんです。そうすることによって、白身魚が埋めていたスペースが空くんですね、そこの米が。そしてもちろんそこに溜まっていた米を食べるんです。つまりできるだけ具は残すんですね。具は残すが、それまで具が頑張ってこう染みさせていた油であるとか天ぷらのタレ、ちょうどタレも油もふっくら感もちょうど良くなった米を白身を避けることによってむき出しになった米をやおら食べるわけです。そしてそこの米を味わった後にわざわざ避けた白身をいくんです。カリッと。そうすると白身魚は一回ちょっと避けられている分サクッと感が増すんですね。これがね、メインですよ。ここが一番のメインだなと。で、ここぞとばかりにその白身魚を半分、3分の2ぐらいを使って、すべてのご飯をもう平らげるんです。てんやのレフティーはですよ。もうこの時点でお米を終わらせます。そして残った白身魚半身と、皆さん覚えてらっしゃいますか？この普通の天丼には、エビ、イカ、白身、カボチャ、インゲンとありますよ。インゲン終わった、カボチャ終わった、白身今残ってる、イカ終わった、ほら、エビが丸々残ってるでしょ？そうなんです。この人はご飯を全部食べ終わった後にも、巧みなプレイによってエビを丸々残してるんです。そして最後の楽しみに取っておいてるわけですね。で、しかも最後の楽しみに、not only エビ、but also 白身魚の一切れですよ。すごくないですか。で、全部お米がなくなったところで、ね、満足そうに白身魚の最後の一かけを食べますと。ね、そして、にやりと笑って、いや、ここは僕が作りましたけれども。いや、もうにやりと笑ってるというふうにしましょう。そこで、ゆっくりと残ったエビを一口一口食べていくんです。どうです？この並天丼を食う50代のレフティのロッカーを見たというだけで、もう僕は大変に満足いたしましたよ。皆さんもね、この順番をね、今、もう一回聞き直してください。そしてそのように食べれる人がどれだけロックであるかっていうことを感じ取ってください。ロックあるいは貧乏。
ニオです。2015年6月8日配信の回で
Siri と Google アシスタントに、早口言葉を認識してもらうっていう回があって、その時にですね、Siri ともう少しゆっくり話がしたいなと言ってたので、ゆっくり話をしたいと思います。その時ね、Siri にまず坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いたっていう早口言葉を言ったんだけれども、今回もそれで始めてみようと思います。 Hey Siri、 坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。
私はこの早口言葉の練習中です。生麦生米生卵。
早いね。
そうでしたか。
生麦生米生卵。
私はこの早口言葉の練習中です。生麦生米生卵。
めっちゃ早いね。
そうでしたか。
じゃあ、俳句を読んでください。
iPhone を貸してくれろと泣く子かな。
すごいね、自分で作るんだ。じゃあ川柳を読んでみて。
私よりサラリーマンの方々が読む川柳の方がずっと面白いですよ。
すごいね、確かにそうだね。じゃあ、短歌を読んでみてくれますか。
山里は冬ぞ寂しさバサリケル、一目も草も枯れぬと思えば、百人一首第28番源の宗行や尊の歌です。
すごいね。山里は冬ぞ寂しさ勝りける、一目も草も枯れぬと思えば。かっこいい。じゃあ OK Google。
どうやら違うアシスタントのことを話されているようです
それはわかるんだ。 Google のことってどう思う？
我を思うゆえに我あり。デカルトさんの言葉は深いですね。
とぼけてるでしょ。
それは面白い質問ですね、サトルさん。
じゃあ、ラップを歌ってみてください。
嫌です。
マジか。ラップ歌ってよ。
嫌です。
お願いだからラップ歌って。
ラップは苦手なんです。どちらかというと、ビートボックスの方がまだマシです。
じゃあ、ビートボックスやってみて。
わかりました。実は最近こっそり練習しているんです。パツクパンツか、キツクパンツか、クツクパンツか、ウカツクパンツか、キツクパンツか、キツクパンツか、クツクパンツか、ウカツクパンツか、これ、一日中ずっとできそうです。パツクパンツか、キツクパンツか、クツクパンツか、ウカツクパンツか、キツクパンツか、キツクパンツか、クツクパンツか、ウカツクパンツか。
すごいね。
いえいえ、まだまだ修行中です。
ラップは歌えないんだ、やっぱり。
そのリクエストはディスらせてください。
ディスられた。疲れたわ。
よく聞いてください。無理しないで少し休んでください。私はここで待っていますから。
ありがとう。じゃあずっと待ってて。
喜んでいただけて私も嬉しいです。
バイバイ。
ご一緒できてよかったです。
思ったより喋れたし楽しかったわ。以上です。
ニオです。2013年2月4日の配信の枕で、ミミズは意外と種類が多くてまだ分かっていないことが多いみたいな話をしたんですけれども、その時にニオさんの家の庭でミミズでも掘ってみたらいいんじゃないのみたいな話になって、仕方なく今、僕の家の庭でミミズを掘ろうと思います。どこら辺かな。家の端に割と柿の木の葉っぱが落ちてるところがあるんですけど、そこの葉っぱをどけると、あ、いた、いました、早速いました。早速って結構大きいし、早い。どれぐらいかな、10センチぐらいですね。これは、多分、よいしょ。写真を一回押さえて、写真を 図鑑で調べようと思います。ネットではねなかなか見れないんですよね。ネットにそんなミミズヒアリ警察みたいな人とかいないみたいで、ミミズに関してはよいしょ、写真撮って、割とね結構元気ですね。あ、逃げるな逃げるな、写真が撮れない。よいしょ、止まった。よし、写真押さえました。はい、ごめんごめん、寝てて寝てて。よし、これで一旦部屋に帰って図鑑で調べてみようと思います。
はい、部屋に戻りました。今撮ってきたミミズの写真と、図書館で借りてきたミミズ図鑑、石塚小太郎という人が書いている本なんですけれども、を見比べて、今庭にいたミミズが何という名前か、あるいは新種かを確認していきたいと思ってるんですが、正直見た目はみんな同じでわからない。まあでもただ特徴が一つ一つあるので、それをちょっと見ていこうかなと思っています。ね、名前の付け方がね本当にね、この回の時もあららくんが言ってたんだけど、いい加減で、まずね、主なミミズの中に一つ門ミミズっていうのがいるんですけど、これは門っていうのは、半門の門、丸い、まあ、模様みたいなのがついてる、それ一つついてるから一つ門ミミズっていうんですけど、書いてあるのは半門の数は一つ門ではなく二つである個体が多いって書いてある。なんで一つもミミズなんだっていう話なんですが、で今庭で、確認してきたですね、ミミズの写真を見てるんですけど、門はないですね。きっとこれ一つもミミズではないと思います。そんな形でこう主なやつを見ていけば潰していけるんじゃないかなと思ってるんですけど、あとね次は畑ミミズっていうのがいて、畑という和名を持つが畑に生息することはほとんどないっていう。じゃあなんでそんな名前つけたんだっていうね。畑ミミズの特徴は寒帯、ミミズって帯みたいなのが一つついてるんですけど、寒帯により寒帯より全部覆面に茶褐色紋の有色色紋である外部表徴がある。何のことか分かんないけど、まあ要するにその頭から帯までの間になんか模様があるんですわ。模様があるのが畑ミミズなんだけど、これね模様、今写真を拡大して見てるんだけど模様もないんだよね。だから多分畑ミミズでもないと思う。で次話題に出てきた不規則ミミズね。不規則ミミズの、ポイントは有性光を描く個体が多いことや、外形体色なども一つもミミズ畑ミミズと似ているが、これらの種よりも小型であるっていう、もう相対的な比較でしかないっていうね。ただ不規則ミミズは小型でやや敏捷であるって書いてあるんですよ。敏捷だったんですよこのミミズ、庭にいたミミズ。だからね不規則ミミズね割と、あるんじゃないかなって思ってます。でその次が太筋ミミズはもう見た目が明らかに違う。で普通ミミズ、普通ミミズの特徴は帯の下に、どの個体も有性光が一対存在するっていう、まあ、要するに帯のちょっと下ぐらいにですね、ぷくっとした膨らみが、一対あるって書いてるんですけど、それね写真で見る限りはないんです。なのでおそらく僕が見つけたミミズは太ミミズ科の太ミミズ属の不規則ミミズではないかということになりました。 本当かな。あとね、これやっててね、気づいたんだけどね、俺ミミズ結構苦手だわ。
こんにちは、
佐々木あららです。風邪をひいておりまして、鼻声で失礼いたします。
今ですね、私は、新宿駅西口の、ちょうど出た中央線のところ、ちょうど出たところに、おりまして、なんでこんなところでおりますかというとですね、機械遺産のを、紹介した回がかつてあったよくわからないんですけれども、なぜなら全く覚えていないから、それでですね、京王百貨店、新宿のですね、京王百貨店の駐車場が機械遺産というもので制定されているということだそうで、まあ本人がそう言ったから確かだなと思いますけど、私さっぱり忘れておりまして、今からそこに向かおうと思っております。まあ、京王の西口すぐ出たところですから、京王百貨店はすぐに使ってたんですが、京王百貨店はありましたけど、まず駐車場を探せばいいのかな。駐車場って一つなのかな。ここ電車のとこだ。エスカレーターしかないですよ。今から行こうとしている駐車場は、なんか1976年ぐらいにできた純機械式駐車場ということで、まあ、要するにコンピューターを一個も使っていないのにもかかわらず、ちゃんとこう入庫出庫をスムーズにやるというものらしいんですよ。駐車場っていうのは要するに、入る場所入れる場所っていうのができるだけ狭い方がいい、1個ぐらいの方がよくて、でもしまう場所っていうのはすごくいっぱい広い方がいいんですね。だからコンベアとかを、リレーで、コンピューターじゃないからリレー式の、ガッチャンコガッチャンコギアみたいなのをいっぱい使って、それで上げ下げをして、それで、コンピューター的なですね、今入れた車はここの A2 のところに格納してるよっていうのをコントロールして、 A2 のところを出すよっていうのをコントロールしてっていうことを、まあそうですね、コンピューターがあったら簡単にできる、まあ、簡単にじゃないかもしれないけど、なんかプログラムでできそうなやつを全て機械でやっているというところがすごくて、それがまだ未だに動いているというところが機械遺産になっているというようなもので、こういうことがネットに書いてありましたけれども、全然覚えてたわけではなく、今もう一回ネットを読み始めて、ふむふむ、そういうことかと、それでこれから今行くところを、たった今知ったという次第で、まあね、なんかでもね、そこに行ったからどうっていう感じですよね。先ほどから数分経ちましたがですね、駐車場は一向に見つからないんですが、本日ですね、ここの7階大祭場において有名寿司と全国うまいもの大会というのが、開催されていることが分かりましたので、駐車場はまあひとまず置いておいて、ちょっとお寿司を買いに行こうと思います。おお、大行列、金目茶寿司、やっべ、うまそう。おお、伊勢海老丸ごと茹でてる。あ、鶏天とかもありますね。あれ、こんなのあるんだ、家でご飯食べてこなきゃよかった。お、あなこかき飯、わ、やばい、ここは天国だ。牛タンいいな。アナコ飯、アナコ飯いいな。
しまった、これはお金が一瞬でなくなってしまうパターンだぞ。ちょっと椅子があって食べる場所ありますね。ちょっと買って食べちゃう。これは何がいいかな。日本酒バーとかありますよ。俺この後仕事だけどいいかな、大丈夫か。日本酒バーあったらしょうがないよね。おお、すごい、東北から福岡までの初孫水芭蕉カラトンビ。お、俺の好きそうな酒がいっぱいありますよ。これはちょっと、あ、まずつまみを買ってからですよね。それはもう行くしかないでしょ。ちょっと、
あ、すいません、お願いします。そしたらですね、これ量はみんな同じなんですか。
はい、同じです。
あ、そうですか。じゃあ、初孫の大吟醸と、
はい、2番、
はい。じゃあ七軒の中屋伊兵衛大吟醸、
はい、14番と、
はい。あとは、福岡のこれは何て読むんですか。そうです
、すみません、ちょっと読
み、あ、じゃあなんかこれの26番をください。
26で、
はい、純米大吟醸をお願いします。
はい、少々お待ちください。
じゃあちょっといただきます。あ、うまい。あ、初孫大好き。初孫はですね、坂田のお酒ですね。いやー、いいですね。北欧も最高。あ、今頃仁王さんミミズ掘ってんのかな。大変だな。いやー、極楽極楽。これね、3種飲み比べが800円なんですけど、結構量入れてくれるんですよね。昼間からこんなに飲んじゃっていいんだろうか。いやー、これはいいな。いやー、うまい。すいません、浅漬けってお願いできるんですか。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。
ごゆっくりどうぞ。
あ、どうも。
飲んじゃった。ぐでんぐでんになっちゃいましたよ。まだ明るいの。さあ、あ、この極楽を出るのは悲しいですが、このお寿司店から別れましょうか。いやー、美味しいございましたね。いやいや、極楽極楽。ほんで、何しに来たんだっけ。あー、駐車場。駐車場もどうでもよくないかね。みんな聞きたいのかね、駐車場の話をね。あ、すいません、ここの地下に駐車場ってありませんか。
はい、キム地下駐車場
ありません。どちらになりますか。ここからはいけないんですか。はい、
はい、プラネツール奥を進んでいただいて、はい、右手の玄関出られます。
はい、
花屋がございます。はい、次に青いエレベーターがございますので、はい、地下2階まで降りてください。
なるほど、1階出て花屋の裏ですね。あ、わかりました、ありがとうございます。はい、京王百貨店の隣にあるということが判明いたしましたよ。じゃあ京王百貨店の下りは何だったんだっていうことになっちゃいますよね。なっちゃいますね。まあしょうがないよ、そういうものだよ。一旦外に出て花屋がある。あ、花屋ありました。あ、ありました。しっかりか、今エレベーターに入ります。非常にですね、古めかしいゆっくりと降りていくエレベーターに今乗っております。京王地下駐車場地下2階に今向かっておりますね。これ結構でかいし、なんか業務用、半分業務用みたいなでっかいエレベーターですね。いい感じです。お、地下駐車場書いてありますね。今外出ました、エレベーターの。お、地下駐車場ご利用時間内ですね。まだ
ここありました。これ普通だろう。駐車場のところに着きましたね。
あ、大丈夫です。
あー、なるほど、確かにこれは機械式駐車場ですね。あ、これは非公開とはいえですね、まだ現役で動いている。今駐車場のちょうど入るところ、今ちょうどなんか他の車が入庫するところなんですけど、ちょっと見せていただいちゃいましょう。それですけど、あ、今、お客様、車持ってこられたお客様が降りられて、スタッフの方が一度もう一回運転されるんですね。自分で入れるシステムじゃないんですね。今この係の方がわざわざ今入庫してくるんですね、乗り換えて。で、あとお客さんが帰っちゃいました。で、それで入っていって、おー、ちょうどのところに止めると。今ちょうどこの機械だ、本当に昔ながらの駐車場ですね。これが上に行ったり下に行ったりするんですね。はい、今係の方が車を降りられました。面白い。今ちょうど入れられた車がエレベーターみたいなのに乗って、おお、すっごい地響き。今ステップが来ましたね。あの人が乗り降りするタラップみたいなのが浮いて、おお、下に下がってった、下がってった、おお、こういうことか、面白い。いや、これは面白いですが、あ、なんかすごい奈落の底みたいなところに一気に落ちていって、もう反応ないですね。あれ、どうしたんだろう。止まったのかな。あ、またタラップみたいなのが元に戻って、あ、新しい床が出てきました。何これ、すっごい、本当だ、これは面白いです。ちょっと待って、これは予想外に面白かったですよ。いやー、これは面白いですね。すみません、これがあの機械遺産であることを証明するようなこういうレリーフみたいなのありますか？あ、こちらにあるんですね。あ、見ていいですか？ありがとうございます。お、あったあった。あ、ありましたよ、機械遺産認定証。本当だ、ありました、ありました。
ちょっとじゃあこの認定証を写真撮りましょう。
いや、というわけで、京王の地下駐車場は確かに機械遺産であり、しかも現役で動いていて、あの監視員というかスタッフさんの目が怖いけれども、見ている分にはとっても楽しい、新宿の知られざる観光スポットであるということが分かりました。
ニオです。2009年12月28日配信の回の枕で、あの笠松競馬場のネーミングライツ、あのレース名を、何がしかのお金で買えるっていう、話をしたんですけれども、8年経った今でもですね、どうもまだレース名買えるみたいなんで、ちょっと、来年、500回記念を迎え、僕思うは迎えるので、その時に例えば僕たちだけが面白い500回記念みたいな、名前でレース名を買ってみるかどうかの検討材料として、あの今からちょっと電話で、笠松競馬場に、その内容を問い合わせてみたいと思ってます。あの申し込み書は、ネットで、ダウンロードできるんで、それはもうすでにダウンロードして、その打ち出しを見ながら、問い合わせてみようと思います。あ、ですね、
協賛レースってそちらでやってると思うんですけれども、その協賛レースについていくつか お問い合わせしたいことがあるんですが、こちらで大丈夫ですかね。ですね、この度ネットラジオを、やってまして、そのネットラジオが、500回記念みたいなことになって、でそれを記念して、協賛レースで、レース名に番組名をちょっと、つけてみたいなと思ってるんですけれども、そうです、個人で、配信してるものなので、はいはい。で、今一応協賛レースの申し込み書、個人用っていうのを、サイトの方から、ダウンロードして打ち出して、それ見ながらちょっとよくわからないところとかを質問させてもらおうかなと思ってるんですけど、はい。まず、希望する実施日ってあるじゃないですか。これ最短でだいたいどれぐらい先からだったら大丈夫、申し込んでからどれぐらいの時間だったら、レース名つけてもらえる感じなんですかね。はい、1ヶ月前ぐらいまでに申し込みさせていただければ大丈夫。なるほど。あと、協賛金一口1万円で一口以上って書いてて、その下に協賛品ってあるじゃないですか、1万円相当以上のもの。これはなくても大丈夫なんですか。じゃあすごく身も蓋もない言い方をすると、1万円でレース名って付けられるみたいなことですか。なるほどなるほど、すいません下品な言い方でなるほど。あと、その下に勝利機種との記念撮影の希望、これは無料で買った機種と撮影させてもらえるんですか。すごいあと、その次当日のご来場者数何名ってあって、その後 U ホール利用5名までって書いてあるじゃないですか。この U ホールって何ですか。なるほど。で、そこの利用は、5人まで。1人500円かかると。逆に言うと、この当日の来場者数というのは、特に制限はないってことですか。その U ホールに入れるのは5人なんだけれども、のが5人。で、例えば20人ぐらいでゴワーって行っても問題はない。5名までってことになるんですね。なるほどなるほど、わかりました。あと、有料オプションなんですけど、ゼッケンに印刷する数字ってあるじゃないですか。これは例えば500回記念だと500って吸ってくださいみたいなことですか。なるほどなるほど、なるほど、わかりました。だいたい、あとね、やってることが、ネットのラジオなんですけれども、例えば当日レースの当日に、自分の番組名がついたレースを、みんなで見に行きますと。でそこで例えば、マイクとか持って行ってレース場で、実況、レース場って多分実況も流れてると思うんですけど、でそこで、収録、要するに配信する音源を取って、それを後で、こんなレース行われたんですみたいな形で配信するっていうのって問題あるもんなんですかね。大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい、この電話番号で大丈夫です。はいはい、わかります。すいません、お手数おかけします。はい、はい、まだちょっと、検討の段階なので、まだ、すぐにっていうわけではなくて、今ちょっとわからないことを聞いておいて、スタッフでこう、協議して 申し込もうかどうかを決めようと思っている段階です。すいません、そんなことでいっぱい時間使わせてしまって。はい、あ、なので、あの、実際に決まった段階で、あの、そのさっきの、そのレース場での、収録可能ですかみたいなことももう一回聞きますので、はい、その時に教えていただければ結構です。はい、すいません、ご迷惑をおかけして。はい、わかりました、わかりました、ありがとうございます。じゃあちょっと検討して、はい、またご連絡させていただきますので。はい、すいません、お忙しいところありがとうございました。失礼いたします。おお、緊張した。ですね、1万円で僕たちだけが面白い500回記念レースって開催できるってことなので、ちょっとみんなで相談してみようと。以上。